日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。ミュージアム台湾、台湾博物館、最初のコーナーは台湾通信です。このコーナーでは台湾の最新の動きをお伝えしています。こんにちは、この時間担当は早田です。さて、台湾はいよいよ梅雨に入っています。今年の梅雨、台湾の人たちにとってはもう待ちに待った梅雨ということになるんですね。と言いますのは、台湾、去年ですけれども台風が一つも上陸しなかったという非常に珍しい記録となっています。この台湾というところは、台風の一つの通り道になっていますね。毎年必ず台風がやってきまして、で、また、その台風、若い台風ということで、非常に強烈な台風となります。ということで、被害もですね、非常に毎年大きなものがあるんですけれども、昨年はその台風が台湾にやってきませんでした。ということで、台風の被害というのはなかったんですけれども、逆にですね、今になって非常に大変な事態になっています。と言いますのは、この台風というのは台湾に非常に豊かな雨をもたらすんですね。この台風がもたらした大量の雨を蓄えまして、雨が降らない時期にも水を使い続けることができるというのが台湾の水事情となっています。で、この台湾の降雨の時期ですね、雨が降る時期ですけれども、これまとまった雨2つの時期があります。で、1つはこの台風ですね。で、昨年はこの台風が来なかったということで、現在の台湾の水不足に至っているわけなんですけれども、もう1つ一つは梅雨の時期ですね。梅雨というのは台湾にもあります。台湾は日本よりも南の方にありますので、まず台湾で梅雨に入りまして、それがだんだん北の方に移っていって、日本が梅雨に入るということになるんですけれども、この台湾の梅雨というのは、日本のようにですね、この梅雨入り宣言をしたり梅雨明け宣言をしたりということは行われません。で、一般的に5月と6月が梅雨の時期ということになっているんですね。ただし、この5月6月ずっと雨が降るのかというと、そういうわけではありませんで、前線の状況によるわけですね。で、台湾の今年の梅雨ですけれども、5月5日に今年初めての梅雨前線が台湾にやってきました。で、この5月5日というのは、日本の沖縄で梅雨入り宣言が行われた日ですね。で、それと同じ梅雨前線が台湾の方にもかかってきたということで、台湾もこの5月5日に初めての梅雨前線がやってきます。昨年台湾に台風がやってこなかったということで、台湾の多くのダムほとんど干上がった状況になってしまっていました。で、台湾の中でも北部の方は比較的いいんですね。北部というのは比較的雨が多いところなんですけれども、中南部に行きますと、多くのダムでもう貯水がほとんど底をついてしまうというような状況になっています。ダムの底が見える状況になってしまいまして、もうあとどのくらい水が持つのかということが非常に心配されているんですね。ということで、中南部では給水制限が行われている地区もあります。ということで、台湾では特に中南部ですね、待ちに待った梅雨入りということになったんですけれども、今回の雨、やはりですね、この台湾の北部ですね、北の方が中心で、中南部の方にはあまり大量の雨は降らなかったようですね。ということで、梅雨に入り、そして最初の梅雨前線がやってきたことは来たんですけれども、中南部の水不足を解消するにはまだまだ遠いと、梅雨の間にですね、もっとたくさん雨が降ってほしいということが、中南部の人たちの願いとなっているわけです。 まあ、水が足りないということになりますと、これは生活用水だけではなくて、さらに農業用水ですね。それから工業用水にも影響を与えることになります。まあ、台湾の得意とします半導体産業、まあ、電子部品の産業ですけれども、この産業実は大量の水が必要なんですね。ということで、まあ、台湾の主要産業、基幹産業となっています半導体、この産業も水がないとですね、実は大変なことになると、生産ができなくなるということになります。まあ、この台湾の梅雨というのは、まあ、しばしば豪雨をもたらしまして、非常に大きな被害を及ぼすことがあります。まあ、そうした被害がない状況の下で、まあ、たっぷり水を梅雨がですね、もたらしてくれることが期待されるわけですね。まあ、これ台風も同じようなことが言えると思いますけれども、まあ、そのようなちょっと欲張ったことを言いたくもなるような、まあ、台湾のこのところの気候と水不足となっています。台湾の社会を動揺させています。もう一つの出来事というのは、これは新型コロナウイルス感染ですね。台湾の場合、新型コロナウイルス感染の抑制というのが非常にうまくいっていると言われています。そうした台湾でもこのところクラスターが発生しました。これは先週もご紹介したことなんですけれども、これが市中感染に拡大することを防ぐことができるかどうか、正念場を迎えているところなんですね。台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部であります、中央感染状況指揮センターなんですけれども、その指揮官であります衛生福利部長の陳時中さん、台湾で新型コロナウイルス感染の市中感染が発生するかどうか崖っぷちに立たされていると指摘しているほどなんですね。で、この台湾での今回のクラスターの発生ですけれども、まあ、2つ大きくあるんですね。で、1つは中華航空という台湾のナショナルフラッグですね、航空会社があります。英語名はチャイナエアラインですけれども、この中華航空チャイナエアラインの貨物機のパイロットを中心に感染が広がりました。このパイロットの方たちは海外と頻繁に往来をしますね。国際線を飛ぶ飛行機を操縦しているわけですから、海外に行くわけなんですけれども、こうしたですね、仕事上パイロットの人たちを、現在の台湾の規定と同じように、2週間ですね、自主隔離してほしいと入ってきた時にですね、2週間自主隔離ということになりますと、2週間待たなければ再びですね、任務に就くことができないわけですから、仕事にならないということになります。このためパイロットの人たちは台湾に入ってきてもですね、この自主隔離の期間が短かったんですね。ということでですね、海外に行くこと自体にリスクがあるわけですけれども、帰ってきてですね、そのリスクを拡大するリスクというのは、以前から指摘されていたことでして、実際にですね、この昨年やはりこのパイロットが海外で感染して台湾にやってきて、で台湾の域内感染を発生させたという事例があるんですね。で、今回の場合、それがかなり拡大してしまったということになります。で、もう一つのクラスターなんですけれども、これも実は海外から台湾に入ってきたパイロットからの感染拡大だと考えられています。これはパイロットの人たちが自主隔離のために滞在するホテルでのクラスターの発生なんですね。で、このホテルどこにあるかといいますと、台湾の空の玄関であります台湾桃園国際空港ですね。そのすぐそばにあるホテルでして、中華航空が所有しているホテルなんですけれども、経営しているのはノボテルという、これ海外のですね、ホテル経営の専門の会社がありますけれども、そこに委託して経営が行われているということで、いずれもですね、この中華航空関係なんですね、チャイナエアラインに関係したパイロット、それからホテルでのクラスターの発生ということになります。で、問題は、このいずれも感染確認が行われた人が感染が確認される前に、あちこちに出歩いているということなんですね。そのために、先ほどの陳時中指揮官の言うように、台湾は市中感染発生の崖っぷちに立たされているということになりますけれども、これをですね、防ぐことができるのかどうかというところが注目されるところなんですね。で、こうした中で、台湾でのワクチンの接種状況なんですけれども、この台湾でのワクチンの取得ですね、これがかなり遅れている るんですね。あまり量が多くないんですけれども、そのように苦労して入手して輸入してきたワクチン、接種しようという人が実はあまり多くないと、意欲があまり高くないというのが現状なんですね。で、これ一つは、台湾が確保した、これまでに確保しているワクチンが、アストラゼネカ製のワクチンだということと関係があるようなんですね。で、もう一つは、台湾の中での感染拡大がかなり効果的に抑えられているということで、皆さんこの安心しきっているというようなところがありますね。ということで、このワクチンの接種の進み方というのは非常に遅いという現状があります。こうした状況だったんですけれども、今回クラスターが発生したということで、ワクチン接種の希望者は増えているようですね。で、このワクチンの接種ですけれども、公費での接種というのはこれは無料で行われます。で、これやはり順番がありまして、リスクが高い人から、特に医療関係者などからですね、接種していくということなんですけれども、これと別にこの自費での接種というのも受けることができる状況となっています。で、これはですね、近く海外に出かけるからといったような人ですね、海外では日本も含めて感染状況なかなか厳しいものがあります。ということで、海外に行く前に打ってからですね、出かけようということなんですね。ということで、こうした人たちに関しましては自費での接種が認められていまして、これ申し込んでですね、受けるということになります。で、価格なんですけど、ワクチンそのものの料金は取らないと、ただしこの医療のですね、診察費などだけ徴収しますということで、1回の接種だいたいですね、日本円で2000円ちょっとぐらいで受けられるということなんですね。で、これは私費ですね、自分でお金を払って接種する場合ですけれども、公費での接触に関しまして、その対象が明日からですね、月曜日から広がります。このワクチンの接種、公費の場合はリスクが高い人から順番にということなんですけれども、まだですね、在庫に余裕があるということですね。24万本分が残っているということで、対象を拡大します。で、その中には高齢者ですね、65歳を超えた高齢者についても公費での接種の対象に入れるということになりました。台湾ではワクチンの接種、ようやく高齢者まで回ってきたというところです。台湾は新型コロナウイルス感染の抑制自体に関してはかなりうまくいってるんですけれども、このワクチンの確保についてはかなり苦労をしているところなんですね。現在入ってきているのはこのアストラゼネカ製のワクチンだけですね。で、他の製薬会社のワクチンは入ってきていません。それから台湾の製薬会社でもワクチンの開発を進めているところですけれど、これまだもう少し時間がかかりそうだということです。それからパイロットに対する対策ですね。今回の感染、いきなり感染の原因になったパイロットからの感染ですけれども、これまでです、このパイロットの自主隔離期間ですね、台湾に入ってきてからの自主隔離の期間、3日間だったんですね。で、これあまりにも短すぎるということで、これを5日間に伸ばすということになりました。この対策についてはですね、この一般の人の自主隔離期間が14日間ですね、2週間ですので、やはり短すぎるんじゃないかという声もあるようですけれども、今回はですね、この3日間から5日間に伸ばすということですね。ただし、自主健康管理の期間というのがありまして、これ自主隔離が終わった後もですね、行動が制限されるですね、例えば人が多いところに行かないでくれといったような要求がされるわけですけれども、これ3日間の自主隔離プラス11日の自主健康管理というのはこれまでだったんですね。で、この3日間を5日間ですね、に伸ばしました。これは自主隔離の部分ですね。その代わり自主健康管理の期間を11日から9日に短くして、自主隔離自主健康管理合わせて14日間というのは変わらないというのが新しいルールとなりました。 さて次は台湾政治についてご紹介していきたいと思います。台湾の政治でこのところ非常に大きな騒ぎになっていることがあります。それは現在の与党民進党と反社会的勢力の結びつき、その関係がどうなのかというところなんですね。で、この問題について実は蔡英文総統が5月5日に謝罪を行っています。で、これは民進党の中央常務委員会といいますから、まあ、民進党の最高意思決定機関ですけれども、その中央常務委員会の会議の席上で蔡英文総統は民進党の主席、つまり党首としてこの問題について謝罪を行いました。で、どのような謝罪をしたのかといいますと、この民進党にはもともと反社会的勢力を排除する条項というのがあるんだそうですね。これは不適格な人が党員として民進党に入ってくることを防ぐという目的で設けられた条項となっています。つまりこの不適格な人というのはどういう人かといいますと、反社会的勢力に属するとみなされる人たちなんですね。で、それによって、まあ、言ってみではこの政治と反社会的勢力との間の結びつきですね、まあ、これを避けようということなんだけれども、それをこの民進党はこれまできちんとやってこなかったと、まあ、つまり不適格な人であっても党員として党に受け入れてきていたということで、この点について十分に謝りたいということを表明しているわけですね。で、将来、まあ、民進党としては、まあ、政治のクリーンを守るためにですね、そうした役割を果たしていきたいというふうに言っているんですね。まあ、蔡英文総統はそのために党の幹部、まあ、幹部と言いますと党の役職についている人たち、あるいは公職についている人たちを指すようですけれども、こうした幹部に対してこの問題をですね、一緒に解決しようではないかと呼びかけています。この政治と反社会勢力の結びつきの問題というのは、これはまあおそらくどこの国や地域にも存在することでしょうけれども、これがですね、このところ台湾ではクローズアップされてきているんですね。で、民進党のこの条項ですね、反社会的勢力を排除する条項ですけれども、これかなり以前から実施されていることですね。2013年の時点で党員入党弁法というものが定められていまして、その中にですね、組織犯罪に関わった人、それから薬物犯罪に関わった人、そして銃器弾薬規制に違反した人ですね、こうした人たちは入党することができない、まあ、つまり党に入って党員になることはできないと定めているんですね。で、こうした規則があるにもかかわらず、実際にはですね、こうした人たちが党に入っていたと、党員になっていたということで、まあ、これについてですね、謝罪をしたわけですね。で、実はこの蔡英文総統ですけれども、以前からこの問題についてはですね、触れてきているんですね。で、例えば2015年の民進党の党大会の際に、昇進したいだけの人、あるいはお金儲けをしたいだけの人はこの道を歩むなと党員に呼びかけているんですね。つまり党内にはこうした人たち結構いるということを逆にですね、証明することになっているんですけれども、蔡英文総統は実は昨年もですね、この問題について発言を行っています。で、どのような発言だったのかといいますと、法律というものは最後のデッドラインだと、その法律にもし違反しないとしても社会に悪い印象を与えないとは限らない、人々の政治に対する信頼に傷をつけないというわけではない、まあ、つまり違法行為に当たるわけではないとしても、まあ、その辺グレーゾーンがありますよね。で、そうしたところがですね、政治に対する人々の不信感を招いてしまうことがあると。で、それはですね、この民進党ですね、自分たちの政党を傷つけることになるということで、まあ、こうした問題にですね、注意するように蔡英文総統は呼びかけているわけなんですね。で、これは、まあ、いくつかの事件があってこうした発言に至ったわけでして、まあ、民進党与党の内部にこうした問題 問題が存在しているということを、まあ、逆にですね、蔡英文総統はこうした発言で、まあ、証明することになっているわけなんですね。まあ、こうした経緯というのがあったんですけれども、今回の場合、蔡英文総統は謝罪という形で発言せざるを得ない状況になってしまいました。で、この問題がさらに拡大していくということになりますと、民進党の今後の選挙にとっては非常に不利になってくるわけですね。ということで、まあ、民進党としてはこれからもともとあるこの条項をきちんと、ね、実施していくということが必要になってくるわけですね。で、そのためには、まあ、技術も必要だということで、まあ、情報通信技術をこれから運用していくということになるようですね。まあ、その中にはAI、今人工知能を使って、まあ、この人がですね、これまでそうした過去があるかどうかということを確認するということも行うことになるようなんですね。まあ、今回このような状況になった、まあ、このような騒ぎになったのには、まあ、一つのきっかけがあるんですね。で、このところこの台北市の警察局では相次いでですね、この警察の権威を傷つけるような警察局に対する攻撃が仕掛けられたんですね。で、こうした中でこの民進党の関係者といいますか民進党の一人の党員が逮捕されます。で、この逮捕されたのはどういう人物かといいますと、名前がですね、張海雄という人で、現在逮捕されていますので張海雄容疑者ということになりますけれども、容疑が何かといいますと麻薬の売買、それから詐欺ですね。で、この張海雄容疑者、どういう人物かといいますと、そのお父さんが実は民進党の台北市の幹部なんですね。まあ、名前は張栄光さんといいます。張海雄さんのお父さんですから、やっぱり張さんなんですね。で、この張栄光さんですけれども、民進党台北市党部、まあ、党部というのはまあ支部の意味ですので、まあ、民進党台北市支部のですね、評議委員会招集に民党というのを務めていました。で、今回のこの息子の逮捕を受けまして、この役職を辞任しているんですけれども、この台北市のこの民進党の中では有力者ということになるわけなんですね。この張栄光さん、まあ、お父さんの方ですけれども、の妹さん、張新雄さんも、まあ、民進党の役職を務めているということで、まあ、この一族ですね、この台北市の方では、まあ、政治的な力をかなり持っていた人たちだったということになるわけなんですね。で、そのお父さんの方の張栄光さんの経歴を見てみますとですね、まあ、どうも反社会的勢力と関係があったようだということが暴露されています。で、そのお父さんの息子をですね、張海雄容疑者、まあ、今回逮捕をされたわけなんですね。ということで、この与党民進党の内部には、反社会的勢力がかなり入り込んできているのではないかと考えられたわけです。ということで、非常に大きな騒ぎになったわけですけれども、それに加えてですね、実はこの民進党の内部の派閥闘争ですね、派閥間の争いというのも絡んできたようなんですね。このお父さんの方の張栄光さんと非常にこの親しい民進党の関係者がいまして、その人の名前は高昌国さんというんですね。で、高昌国さんというのがどういう人かということなんですけれども、実は現在総統の国策顧問を務めています。総統の顧問には市政というのと国策顧問というのがあるんですけれども、その国策顧問を務めているのがこの高昌国さんですね。で、また同時に民進党の中央常務委員会、つまり民進党の最高意思決定機関に入っている人なんですね。この高昌国さん、現在はこのように中央政界の方に入っていますけれども、もともと地盤は台北市の方にありまして、民進党の台北市党部、まあ、党部というのは支部ですね、台北市支部のトップを務めていたことがあるんですね。で、この時に先ほどの逮捕された張海雄容疑者のお父さんの張栄光さんと非常にこの親しい関係にあったということで、どうもですね、このこうした関係というのがだんだんですね、浮き彫りにされてくるんですけれども、こうした中でこの高昌国さん、国策顧問で民進党中 中央常務委員の江小谷さんが批判の的になるんですね。で、どのような批判かと言いますと、この江小谷さん、もともと反社会的勢力のメンバーだったというんですね。で、この台湾の反社会的勢力というのは、まあ、いろいろな種類があるんですけれども、大きくですね、この地場系と公益系の2つがあるというふうに言われています。で、その中でですね、公益系の暴力団の一つであります、天道盟というのがあるんですけれども、まあ、天というのは天気の天ですね、空の天、それから道は道、それから盟は連盟すると、あるいは同盟するという時の盟ですけれども、天道盟という団体がありまして、そのですね、天道盟の精神的指導者だというんですね、この江小谷さんが天道盟の精神的指導者だということを暴露した人がいます。で、暴露したのは最大野党の国民党の方なんですけれども、まあ、このようにですね、台湾の与党民進党の内部での派閥争い、それから民進党と国民党の主導権争いですね、まあ、こうしたことが様々に絡んできてですね、非常に大きな騒ぎとなっているのが今回の事件なんですね。このように与党民進党としては反社会的勢力との深い関係があるということになりますと、これ今後のですね、選挙にどのように影響してくるかということが懸念されるわけなんですね。で、次の大きな選挙というのは2022年と言いますから来年行われます。来年の末に行われるのが統一地方選挙です。統一地方選挙というのは台湾全土ですね、一斉に行われる地方選挙なんですですね。地方選挙ということになりますと、まあ、そこにですね、様々な地方勢力が絡んできます。まあ、その中には反社会的勢力もあると考えられるわけですけれども、まあ、そうしますとですね、今回の事件の影響、まあ、直接は台北市での話でして、まあ、このようにですね、関係者が非常に有力な人たちがいるということになるんですけれども、まあ、それだけではなくて、この台湾全体でのですね、この選挙を戦う上では、まあ、民進党に対するイメージというのはかなり悪くなってくるということになるわけです。こうした中で蔡英文総統が指示したように民進党が本気で党の規則の中にあります反社会的勢力の排除を進めたということになりますと、こうした選挙、特に地方選挙候補者の数が非常に多いですね。統一地方選挙ですので、まず地方自治体の長を選ぶわけですね。市長さんであるとか県知事さんに当たる人たちを選ぶわけですけれども、それ以外にそれぞれの議会を選ぶことになります。で、その議員さんたちを選ぶということになりますと、候補者の数並大抵のものではないわけですね。そこにはたくさんの人が入ってきますし、いろいろな人がいます。そしてさまざまな勢力がそれぞれの思惑を持って候補者を立ててくるわけです。そうした中で民進党が本気で反社会的勢力の排除を進めたということになりますと、この候補者選び大きく変化する可能性があります。それぞれに地方での既得利益といったようなものもあるでしょうから、こうした候補者選び大いに混乱する可能性が出てくるわけです。そうなりますと民進党の勢力そのものを削ぐということになりますので、民進党がどこまでですね、本気でこれに取り込むことができるのかどうかということになってくるわけですね。民進党の規則、先ほどもご紹介しましたけれども、この他に民進党にはクリーン規定というのがあるんですね。で、これは内規なんですけれども、それがどういうふうに定められているかといいますと、公職者、それからその配偶者、それから直系親族ですね。こうした人たちが汚職を行ったり、詐欺を行ったり、恐喝を行ったりした場合、さらには刑法の殺人、強盗、それからマネーロンダリングなどの行為に及んだ場合、警告を行ったり党員資格を停止したり、あるいは除名処分にするということができると定められているんですね。で、最初に紹介したこの事件を起こした張海雄容疑者ですけれども、こちらはですね、既に逮捕されているということで、民進党の方も除名処分にしているようです。しかし、その張海雄容疑者の、お父さんであるとかですね、その 父さんに非常にこの親しい関係にある江小谷さん、こうした人たちが一体どうなのかということになりますと非常に微妙なところにありますね。で、反社会的勢力が一体何なのかということの定義ですね、これははっきりさせないと単にですね抽象に使われてしまうということになりかねません。で、特にこの地方の方ではこの地方いろいろな問題が発生しますね。トラブルなどもありますけれども、それを一体誰がですね取りまとめてうまく収めるのかと、それはおそらく警察や行政機関ではなくて、場合によってはですね法的手段に訴えて弁護士さんに頼むということもあるでしょうけれども、あるいはこう政治家にお願いするということもあるでしょう。そうした時にですねこの地方の有力者の人たちが出てきて、こうした揉め事をですねうまく収めるということもあるわけですね。で、そうした時にじゃあそうした人たちは一体ですね反社会的勢力なのかそうではないのか、あるいはグレーゾーンがあるのか、こうした人たちが政治の世界に乗り出していくということは、台湾では少なくないようなんですね。で、以前こうした人たちを取り込んでいたのは現在の最大野党の国民党ですけれども、その役割どうも現在の与党の民進党に移ってきているようです。ということでこのあたりでこの時間をお別れしたいと思います。担当は早田でした。こちらは台湾国際放送です。